ここで11時15分まで休憩といたします。それでは時間前ですが、皆さんお揃いになりましたので、休憩前に引き続き一般質問を再開いたします。通告8番田島健二君。
議員ナンバー1番、田島健二が、一般質問を行いたいと思います。まず、通告通り、2点について、質問をしたいと思います。まず第1点、ごみ焼却場建設計画についての提案。もう1点が、町有機材利用の提案について。以上2点について質問したいと思います。まず新ごみ焼却場建設計画についての提案。現在天草県域括弧天草市上天草市霊北町では年間約3万5000トンの一般廃棄物が排出されています。その処理に年間約18億円のごみ処理経費が支出されています。それぞれの施設は運転開始から20年以上が経過し、施設の維持経費が増加傾向であるため、2010年11月に第2次天草広域連合広域計画で県域の既存のごみ処理施設の統廃合が決議され、2012年ごみ処理基本計画策定、2014年3月に施設整備基本計画が策定されています。その後建設候補地の変更等でごみ処理基本計画の見直しが行われ、処理残渣等の資源化を前提とした最終処分量の最小化を目指し、天草広域連合中村前連合長が示された天草に最終処分場を作らず、灰などは県域外にて安定的に資源化処理を行うという方針に基づき、新ごみ処理施設整備計画が2019年8月に策定されています。その後新ごみ処理施設整備計画に沿い、総合評価一般競争入札が行われ、建設工事請負契約、焼却売等資源化業務委託契約、不燃残渣等処分業務委託契約等を含む基本契約を368億5000万円で川崎技研グループ括弧10社と2023年6月13日に締結されています。しかし焼却灰を人工灰に資源化する事業を担うそのうちの一社は、新工場建設予定地の福山市から地域外一般廃棄物受け入れを承諾しないと伝えられ、福山新工場での業務履行が不可能であったにもかかわらず建設計画が順調であると虚偽の説明をしたことで、焼却灰等資源化業務委託契約を解除され、DBO 方式による一体的な契約により、すべての契約が2024年6月20日に解除されました。このことにより新ごみ処理整備計画は3年程度延長することになったものです。今回の契約において、焼却灰等の資源化と最終処分場を県域外で確保することが大きなネックになり、建設運営焼却灰等資源化を DBO 方式で一体的な契約にしたことで入札参加業者が激減し、結果入札競争が行われなかった原因にとなったのではないでしょうか。天草広域連合の副連合長としてのお考えをお伺いします。また先ほどの、新ごみ処理施設整備の契約解除の原因にもなった焼却灰等資源化業務委託ですが、我が嶺北町の工業団地に誘致企業として2004年から始業しておられます焼却灰資源化の技術と施設を持った企業がすでにあります。現在休止されていますが、十分利用可能な状況にあると思われます。さらに使用されていない工業団地にマテリアルリサイクル施設の企業の誘致をしてみてはいかがでしょうか。県域外の土地に新たに土地を確保し、施設を建設する費用と遠方まで運び出す運送費の2つの予算を大幅に削減することが望めるのではないでしょうか。新ごみ処理施設整備計画に提案してみてはいかがでしょうか。最後に、自分たちで出したごみは自分たちの地域で処理するものが大原則ではないでしょうか。最終処分場も天草島内で検討していかなければならない課題ではないでしょうか。山崎町長のお考えをお伺いします。2点目、町有機材利用の提案について、嶺北町総合センターの体育館1階ロビーに1年近く放置されている大型冷風機が10台あります。そのうちの1台は使用されている形跡はありますが、残りの9台は梱包されたままの状態です。聞くところによると、災害時の避難所での利用を目的に購入されているものだと伺いました。災害時の避難所での利用を目的としているのであれば、災害が起きる前に避難所で保管しておくべきではないでしょうか。またその他にも小型のスポットクーラーが多数ありますが、体育館内にあるコンセントを複数台で使用した場合、コンセントのブレーカーが飛びます。大型冷風機を使用するのであれば、さらに電圧が不足する恐れがあります。避難所には体育館や施設が選定されているとは思いますが、各避難所の電圧の確認や停電時の電源確保等は確認されているのでしょうか。次に、体育館を使用する大会や団体の大型冷風機の利用はできないのでしょうか。制約や規定はあるのでしょうか。10台もあるのであれば、3台ぐらいは運用しても良いのではないでしょうか。近年、夏季は連日熱中症警戒アラートが発表され、体育館内の気温は尋常ではなく、熱中症の危険性が高まります。熱中症のリスクの軽減のためにも、宝の持ち腐れにしないためにも、大型冷風機をもっと活用すべきだと思います。山崎町長のお考えをお伺いします。以上で質問を終わります。自席にて再質問を行いたいと思います。
町長、
ただいまの田島議員のご提案、ご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の新ごみ処理場建設計画についてのご提案の1点目の DBO 方式による契約に伴う焼却灰等の資源化がネックとなって、入札競争が正しく行われなかったことが契約解除の原因となったのではないかとのご質問でございました。新ごみ処理施設の事業方針につきましては、 天草広域連合新ごみ処理施設整備運営事業等選定委員会で協議が行われ、天草広域連合が想定する事業スキームについて考慮した結果、公設公営方式、公設プラス長期包括運営業務委託方式、公設民営方式、これが DBO 方式です。それから民設民営方式、PFI 方式の4方式の中から、1点目に法制度上の制約や課題がないかどうか、2点目に定性的な効果が見込まれるかどうか、3点目に複数の民間業者の参画があるかどうか、4点目に財政負担の軽減ができるかどうかなどの視点によりまして、委員会の方で検討の結果、DBO 方式が選定をされたところでございます。なお、入札手続き等につきましては、適正に行われたものと考えておりますけれども、全国的にこういった施設の老朽化に伴う設備更新が計画される中で、特に将来にわたって長期的に焼却灰等の資源化施設を確保していく事柄については、今回の状況を鑑みてみれば、今後も厳しいのではないかと考えているところであります。次に2点目の焼却灰の資源化の技術と施設を持った企業の活用と、新たな企業の誘致についてでありますが、田島議員のお考えの企業に伺いましたところ、現在は石炭灰に限り許可を得ており、ごみ処理後の焼却灰は搬入の都度その種類が変化するため、リサイクルは不可能でコストもかかるだろうということでありました。なお、産業廃棄物中間処理施設としてなら今の施設で可能でありますが、その処理灰はあくまで最終処分の扱いとなり、新たな許可が必要であるとのことでございました。広域連合におきまして、再度新たな施設整備構想を議論していく中で、これらの情報はお伝えをしていきたいと考えております。また天草島内での最終処分場の確保についても、今回の結果を踏まえ、天草広域連合の中でも大きな課題として取り上げられると認識をしているところでございます。次に2項目目の町有機材利用の提案についてでございましたが、1点目の霊屋町総合センター体育館1階ロビーの大型冷風機10台についてでありますが、災害時における体育センターでの使用を想定をしておりまして、避難所となる体育センターで保管をしております。これらの機材につきましては、体育センターで試験運転を行い、運転確認と十分な冷房効果が得られたことを確認をいたしております。なお、他の避難所におきましては、それぞれ移動式の小型スポットクーラーを必要台数配備をしているところであります。また霊北中学校体育館で移動式小型スポットクーラーを複数台使用された折にブレーカーが落ちて使用できなかったとのことでありますが、それぞれの機種の使用時の電流がございまして、大型冷風機が 7.5 アンペアに対しまして、移動式の小型スポットクーラーは約10アンペアが必要だということであります。また始動時の電流は約40アンペアとなっておりまして、移動式小型クーラーの方が冷やす能力が高いため、消費電力も多くなっておりますので、ブレーカーが落ちたということはそのような要因もあったのではないかというふうに考えているところであります。また避難所の中には平時から常時小型クーラーを保管できない施設もあるため、これらの箇所につきましては移動式小型スポットクーラーについて災害時に必要に応じてその避難所に配置を行い対応することとしております。次に2点目の各避難所施設の電圧の確認でありますけれども、電圧の確認は行っておりませんが、使用するコンセントの場所ごとに分電盤により使用できる電圧が異なりますので、移動式小型スポットクーラーを含めて改めて施設ごとに使用確認を行いたいと思います。また各避難所停電時の電源確保の手段といたしましては、移動式発電機を確保し、避難所開設時には発電機と燃料を配備し、 停電時に備えた対応を現在行っているところであります。先月末に発生をしました台風10号接近に備えて各避難所を開設した折に逆瀬川地区の一部が長時間の停電となりました。この結果避難所である逆瀬川公民館も停電となりましたけれども、先ほど申しました配備していた発電機を起動し、その電源から移動式小型スポットクーラーに接続して避難所対応運営を行ったところであります。今後の防災対策として災害で停電が長引いた場合の非常用電源を安定的に確保するため、ポータブル蓄電池等の購入整備も含め、さらに災害に備えた防災対策の充実に努めてまいりたいと考えております。次に3点目の体育館を使用する大会や団体の大型冷風機の活用につきましては、施設の電圧の確認を踏まえて利用は可能でございます。課題としては、指定管理施設にありましては大型冷風機の使用に伴いそれ相応の電気料金が発生をしますので、電気料金の取り扱いについて冷房料相当の使用料を利用者に別途負担していただくのかどうか、これは教育委員会と指定管理事業者とで協議を行い、利用団体利用目的等も含めた規定等の整理を行っていただきたいと考えております。なお各小学校体育館へは児童生徒や町民等への施設開放時の熱中症対策として移動式小型スポットクーラーを配置するように指示し、本年6月18日に2台ずつをすでに配置をしているところでございます。以上、田島議員のご質問に答えさせていただきました。
田島健二君。
まず1点目のですね、新ごみ焼却場建設計画についてはですね、私もちょっと、ことの問題が大きくてですね、天草全体のことですので、一般質問するこの町議会で一般質問するのもどうかと思いましたが、若干関連いたす提案もありましたので、この場を借りて質問したところです。まずですね、私が、思うのは、この、全体的な建設費でですね、368億円余りのですね、建設費がかかっていた全部の経費がかかるわけですが、この中でですね、分業して、焼却炉だけとかですね、ゴミの焼却灰の、資源化とかそういうのと、運搬、経営等をですね分けて考えた場合ですね、よその、企業の、焼却場の建設はですね、他社の、入札があってですね、大体 80% 入札価格の 80% 程度でですね、決まっていますが、今回ですね、天草の方では、1社のみで、99% という、費用がかかっていてですね、いや 10% ぐらいですね、差が生まれるんですけど、まあ、この 10% でいうのは、やっぱり370億ぐらいですね、の中の 10% で言えばですね、37億円と、多額の費用がかかっ、差が生まれるわけで、やっぱりそれは、町民のですね、税金で賄うことになりますので、やっぱりそこは、重要だと思って、競争が、一般競争入札が盛んに行われることが重要だと思っています。ここでですね、山崎町長の方からですね、まあ、入札に対してですね、1社しか、最終的には1社しかできなかったことについて、何か見解があったらお聞かせいただきたいと思います。
町長。
先ほど お答えをいたしたところでありますけれども、まず施設のですね、整備の方式としましては今回は DBO 方式ということで公設民営方式が取られました。これにつきましては建設から運営までを一貫して事業者の方にお願いしていくというのことの中で、国内の状況につきましてもですね、現在のところ、DBO 方式が多くなっているという状況ではございました。ただそういった中でですね、先ほども申しましたように全国的にこういった施設の老朽化が進みまして多くの自治体がその時期を迎えておりまして、こういったこともありましてですね、やはりその今回の天草地域のごみ処理施設に対してその入札参加者が少なかったという状況も考えられるかと思います。それと合わせまして先ほども回答しましたように今回は長期的な資源化施設、資源のリサイクル、資源化施設の方もですね、この DBO 方式の中に組み込んでおりましたので、やはりその点が一番のネックになったのではないかというふうに考えておりまして、現実のところですね、当初20年で資源化を行っていくということの中から、協議の中で5年間にこう短縮されたということがありますので、今後ですね、新たな施設整備を計画を立てていく中においては、やはりこの資源化の部分をどうしていくかということは大きな課題になろうかというふうに思っているところでございます。
田島健二君。
はい、私も、そう思いましてですね、今回ちょっと載せています、我が霊屋町にも、そういう技術と、誘致した企業と団地の方がですね、あります。それをですね、利活用して、新しくよそに建ててですね、何十億もかけて建てるよりも、既存の施設をですね、再利用するっていう提案を、ちょっと、選択肢の一つとしてですね、考慮していただけないかと思って提案しました。どうお考えでしょうか。
はい、町長。
これも先ほどお答えしましたけど、今の事業者の場合だとですね、そのリサイクルは不可能でコストもかかるということでありますけれども、その産業廃棄物の中間処理施設としてなら今の設備で可能ではあるということでありますけれども、ただ先ほども言いましたように、処理場合はあくまでも最終処分の扱いになるということですので、そういったことからすると今度は最終処分をどうするんだという課題も出てくるかと思います。そういったところも含めてですね、現在町内の事業者としてこういう事業者がおられるということは広域連合の新たな設備構想を議論していく中で情報はお伝えしていきたいというふうに先ほど回答したとおりでございますけれども、お伝えをしていき、こういった施設が活用できるのかどうか、これは広域連合の方でもですね、議論をしていただきたいなというふうに思っております。
田島健二君。
はい、ですね、その他にですね、マテリアルリサイクル施設とかですね、また作るような計画だったんですけど、そちらの方もですね、関連して、一緒の場所、若干工業団地の方がですね、一箇所空いてますんで、そういうところにですね、誘致して、誘致企業として、町のですね、雇用確保とかですね、そういうのに役立てて いく、お考えはありませんか。
町長。
今のところはですね、この新たな施設の整備構想がどうなるかということもありますので、そういった状況を見極めながら判断をしていく必要があるんだろうと思います。とにかくですね、今ご承知のとおり、新聞報道というのもご承知のとおり、この事業の推進状況が今止まっている状態ですので、これをなんとかしてですね、やはり一日でも早く新たな施設整備に向けて進めていく方向で、広域連合としても取り組んでいかなければならないというふうに思っておりますので、その点を優先しながら取り組みを進めてまいりたいと思っております。
田島健二君。
先ほど町長の話にもありましたようにですね、8月26日に開かれてですね、天草広域連合議会でですね、契約解除をめぐり、損害賠償請求権の放棄と和解を、進める議案と、新ごみ処理施設の今後の計画に関わる費用を盛り込んだ今年度一般会計補正予算案もですね、ちょっと否決されたという情報を事案がありますので、なかなか厳しいと思いますが、広域連合議会の内でですね、混乱がですね、今後の新ごみ処理施設の今後の計画のにですね、大きく影響してしまうのではないかと、懸念していますが、よければ若干ですね、先ほど のお答えと重複するかもしれませんが、まあ、どういう見込みなのか若干分かれば教えていただきたいと思います。
町長、
はい、まあ、本日の全員この後の全員協議会でもですね、今の状況をお話ししたいと思っておりますけれども、まあ、今のところはですね、今田島議員がおっしゃいましたように先立っての広域連合議会の中で、権利の放棄和解についての議案が賛成少数で否決をされております。まずはですね、やはり今の広域連合の議員の皆様に、広域連合としてのこの判断に至った経過等をですね、何度かですね、こうお話をしているんですけれども、まあ、なかなかご理解をいただけないという点があります。ただですね、やはりこれは理解をしていただいた中で、可決をいただいて新たな施設整備に向けていかなければならないというふうに思っておりますので、そういったところで、まあ、連合としてもですね、お互い二市一町それぞれ連携を深めながら取り組みを進めていければというふうに思っております。
田島健二君、
はい、このですね、計画の大きな遅延につながるのではとですね、本当に危惧しています。この新ごみ処理施設の問題はですね、天草島民の生活においてですね、大変重要な事案です。島民の生活にですね、支障を来さないようにですね、天草広域連合議会の正常化と島民にとって一番良い新ごみ処理施設のができることを願います。またですね、この嶺北町に、もうできることっていうのがですね、で、島民が、納得するようなですね、ことができれば、いいんじゃないかと思ってこういうことを提案しました。一つ目の質問はこれで終わりたいと思います。二点目、嶺北、コミュニティセンター内にあるですね、冷風機の、使用の件に関して質問いたします。まず今回ですね、台風10号で、停電等あって、使用した使用がされましたかっていうのをまず1点お伺いしたいと思います。
総務課長、
先ほど町長が答弁しました通り、坂瀬川地区において、停電が発生しましたので、そこは発電機から利用してしました。で、体育館については今回、コミュニティセンターの体育センターについては開放しておりませんので、それ以外の地域ところについては冷房装置がありますので、そちらの方で避難所の運営を行っております。
田島健二君、
コミュニティセンターですね、重大使用に対してですね、電気の負荷とかは、問題なかったのでしょうか。
総務課長、
はい、10台、稼働しまして、全部、電源が落ちないというふうなところの確認を行っております。
田島健二君、
ですね、まずですね、コミセンに10台っていうのがですね、必要なのかっていうのをがあります。他にですね、トロロ体育館や、体育館の使用、坂瀬川体育館とかですね、避難場所で使うところの、使用は、考えておられないのでしょうか。
総務課長、
はい、大型冷風機につきましては先ほど答弁の通り、コミュニティ冷風機体育センターの方で利用しています。小型冷風機いわゆるスポットクーラーにつきましては45台別途購入しておりまして、そこにつきましては冷房待機センター以外のところで、先ほど申しました坂瀬川公民館も含めてですね、緊急時の非常時に使用すると、いや移動を持ち運びをしなければなりませんので、そのようなところでの対応を考えております。
田島健二君、
10台 が本当にですね、コミセンの方で必要なのかというのがありまして、若干、保管するところがですね、かかりますので、他の体育館に、分散させても、いいんじゃないかという思いで、提案しています。また、体育館はですね、スポーツ等ですね、子どもたちが利用するんですけど、利用規約とかですね、使用しても大丈夫って言われているんですけど、利用規約の方がですね、ちゃんと定まってないので、本当にですね、利用規約の早期、整理と、運営を行っていただきたいと思っています。と、なおですね、今回ですね、今週末と来週にかけてですね、コミュニティ総合グラウンドのグラウンド内でですね、大きな県民大会が行われるんですけど、その際にですね、まあ、この前台風であって使用されたということなのであれなんですけど、これを議案を提出したときにはですね、その県民体育祭があるときに体育館を避難所とし、暑さの避難避暑地としての使用を検討して、運営状況とかですね、稼働状況を、実証してみてはと思いで、提案したところであります。今回、若干使用してみるっていうお考えはありませんか。
総務課長。
はい、まあ、原則としまして、あくまでも、防災用ということで、総務課の方で、購入をさせていただいております、災害に備えると、でその後町長の方のありましたように、学校の方でもそのような活用ですね、あといろんな団体であったりとか、そのようなところでもせっかく購入しておりますので、その辺については、利活用については、利用規約等については、教育委員会が主管課になると思いますけれども、もうその辺のところで、一緒になってですね、利用規約等の整理について、貸し出し等については、整理を行いたいというふうに思っております。
田島健二君。
はい、せっかくですね、いいものが、たくさんありますので、やっぱり利用していかないと宝の持ち腐れになってですね、大変もったいないのでですね、どんどん利用をしていただいて、活用していただきたいと思います。お願いします。以上で
終わり、はい、これで田島健二君の一般質問を終わります。